皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ホネソと
グリーンティーと
ママです。
ちょっと笑いがね、
ちょっと笑って、ね、
どうしよう、このまま頑張っていくのか。
大丈夫です。このまま行きましょう。このまま行くんですけど。
これでもちょっといろいろ何のことかよくわかんないっていう。
ちょっといろいろありまして、今回私が司会なんですけど、ちょっとこの本編を撮る前に、間違って馬間さんがオープニング全部読むっていうね。
綺麗に読み切りましたね。いきなりこの番組はって始まって、それで、ホネスさんが、
僕が引っ越したっていうね。
あれっていう声だけ僕聞こえてたんですけど、一切不思議と思わずに、最後まで言い切る。であれと思って、あ、確かに、コーナーの担当はうまうまだったけど、司会まで担当してないだ、やろうなと。
そうすると俺やることなくなっちゃうからね。
ちょっと、若手がたまにミスってね、力いっぱいいろいろ何でもやろうとする姿勢みたいな。それに近いのが、ちょっとあったかもしれないです。
まあ、ということでね、ちょっと、ミス面白い時代になったわけなんですけど。
はい。
今日343回で、1月30日配信ですか。
はい。
うん。
ね、早いもので。早いもので、もう1ヶ月経ったわけですよ。
ああ、開始からね、年始から。
そうそうそう、年始からね。
確かにそうですね。1ヶ月ですね。
明日で1月最後ですか。ねえ。
だんだん平成が終わりに近づいているということですね。
そうです。
もうでも、終わりに、もう満腹なくらい繰り返してますよね。テレビ番組しかり。
そうそうそう。ネットしかり。平成はどんな時代だったかみたいなね。
そんなに僕ら平成をさ、背負ってきましたっけくらいの。平成ジャンキーな感じになってますけど。
そんなに背負ってきたかもないけどね。
そう。自分で手で平成って書いた記憶ってそんな何回かしかないですからね。数字しか入れてない。
そっか。丸つけるかなんかだもんね。
そう、丸つ、平ってところに丸つけるか。
そう、
大事。まあ我々は小のところに丸つけなきゃいけないんですけど。
そうね。
生年月日だとね。
そうか、うん。確かにね。
そんなもんなんですよ。
まあ。
まあ、そうか。
あんまり愛着があるかって言われるとそこまでないかもしれないね。
平成に、
うん、
ただまあ、ここ、例えば30年間あったわけで、
うん、
もう30年ってどうでしたかっていう皮切りというか、きっかけの言葉として、うん、枕言葉としてね、平成が終わりますが、みたいな意味では、今年は十分使われるんだろうな。
まあ、
もう去年年末からずっと使われてましたけど。
そうだよね。もう、だって、平成あともう5ヶ月ぐらいしかないわけでしょ、うん、違うか。4ヶ月しかないのか。1、2、3、4だもんね。5月1日からだもんね。
ね、う
ん。だから今日がもう1月30日ですから、あと2月、3月、4月しかないんですよ。3ヶ月しか。
のは、もう僕らにとっては当たり前すぎてさ、平成っていうのが。うん、なんか、なんて、そんな大々的に取り上げているけれども、
うん、
なんか、まあ、変わったらふーんってなっちゃいそうな気はするけどね。
そんなに言うほど昭和が終わるときに、みんな、いろいろやってたのか。まあ、今回は、そのね、
上位や
からね、そのまま、そうそうそう、継承されるっていうことでっていうのも一つあるかもしれないけど。
え、うんうん、だから昭和が終わるときはさ、もうだって、それどころじゃないでしょ？だって昭和天皇が、もう容体が悪くてみたいな状態なわけじゃない、
う
ん、
そっか、そっちで心配されてっていう。うん、
そうよ、ね。大丈夫かな、な
んかわざわざ振り返ってる時間はないわけか。
日々、その、天皇陛下の血圧の数値みたいなのが、こう、もう常にテレビとか新聞に出てるみたいな状態だったんでしょ？
らしいね。テロップで地震速報みたいな感じでずっと出て
る。現在の天皇陛下の血圧みたいなのが出てるっていう。うん、そんな状態の中、わあ、昭和最後かって思ってる人いないからね。
まあね。
うん。
でもなんか激動具合で言ったら昭和のが激動だよね。
そうだね。激動ですよ。ね、
戦争を経験して、
そう。
高度経済成長、そしてバブル。
うん、そう。
オリンピックもあって。
いやもう至れり尽くせり、あ、そうですね、東京オリンピック。
私ね。
新幹線も開業してみたいなね。
もう、
なんか、
日本の華々しい、この成長の時だからね。
比べたら、まあ確かに情報革命っ 的な意味では平成ってすごく大きいかもしれないけど、うん、なんかね、日本だけ固有っていう意味ではそんなにこうなんか発展したかって言われると、
うん、
日本がなんかやったってわけではないですからね。うん、
まあ、いろいろやってはいるんだろうけど、ね、なんかその昭和のさ、凄さみたいな。
うん、
そうやって言っちゃうとまたなんかこいつ昭和がいいとか言ってんな、みたいな感じで取られるけど、そういうことじゃなくて、
そうそう、
やっぱり、なんだろうな、その、なんて言ったらいいんだろう。伸び率でいくとやっぱり昭和の方が大きいなって思っちゃうから。
まあね。で、なんか経済的にもさ、停滞しちゃった感は、ね、うん、平成ちょっとあるからね。
そうそうそう。うん、だから、ま、でも、ふと思うのは、この平成が終わる今年、存在しているものが、平成が始まるときにどれぐらいあったのかっていうのはちょっと気になるよね。
まあ、そうね。
だって、インターネットもさ、平成が始まるときにインターネットって、あったけど、
まあ一般民間人に普及はしてないよね。
一般的じゃないじゃん、うん、まず。
まだあれですよ。パソコン通信とか言われてる、ニフティーサーブとか、あるやってる。
で、しかもさ、そうそう。だからパソコンも相当高い時代でしょ、
うん、
金額的にも。
PC、
携帯なんか、
うん、
ないわけじゃん。
携帯はないというか、まあ自動車電話とか言われてた時代
です
よ、ね。
そうそう。あったけど、どでかいやつみたいな話でしょ、うん、
弁当箱みたいなやつをね。
そうそうそう。うん、多分ペットボトルもないでしょ。
ペットボトルはないかもしれないね。いつできたんだろうね、ペットボトルって。
おお、なんか缶のイメージだもん。あの時って。
まあ2リットルのペットとかはあったかもしれないけど。
ああ、
なんか500ミリとかは、
う
ん、あんまなんか最近だよね。最近って言ってももう。
まあそんな気がしますね。
とか、ブルートゥースとか多分なかったでしょ？
ブルートゥースは明らかにない。Wi-Fi 自体が多分まだないから。
そうね。USB がね、うん、そんななさそうな気がします、ね。
だからそれこそスカイプもなければ、ね、iMac もないわけですよ。今僕が目につくものを大体言ってますけど。で、そんな時代だったのよ。平成が始まるときって。
そうね。LED 照明とかもないからね。
ないないないよ。うん、
電気蛍光灯の時代ですから。
もう、なんか、そうなってくると、今、なんかこう聞いてる皆さんも、自分の今の部屋の中で、平成が始まった時に、あったものとなかったもので仕分けしてみると面白いかもしれないね。
それはそうね。
なんか、大半ねえな、みたいな。
うん、
まあ大半ないと思いますよ。スマホもないし。
そうだよね。
まあ、
ただこれが10年くらいずれただけで、全然違う気がして、
まあね。
10年違うだけで、もう、インターネットがそもそもあるわけです。Windows 95とかの時代ですから、我々からするとね。
まあまあだって。
そこから考えると、大して変化ないって思われそうで、いやいや、本当は、我々世代からすると、
まあ、大きな違いですね。
めちゃくちゃ生活でガラッと変わってますっていう、うん、ある意味超ラッキーな、年代だったのかなって。
だからすごい、平成ってすごいのよ。さっき言ってることとまた違ってくるのかもしれないけど。
なんていうのかな。
情報社会という、
うん、そうそう、
情報の分野、IT の分野で言ったら、もう発展がすごいしてきた。
そうです、
ね。30年だから。はすごいしてきたが、日本国有のものではないみたいなね。
そうそうそう。そうなんだよね。うん、だから、多分昭和は日本国が作り上げられた時代なんだよ。
うん、
昭和は。で、平成は、なんだろうな、世界のその IT としての発展なんだよね。基本、ベースがね。
うん、
日本国として平成30年で、ものすごく何か偉業を達成したみたいなのって、パッと思いつかないもんね。
単独ですらあんま思いつかないよね。
うん。
うん、
まあ、先進国が増えたっていうことなのかなっていうね。
まあ、それはあるだろうね。
中国とか韓国とかは、その時代はそんなことはなかったと思うので、
うん、
そういった意味で、まあ、アジアとか東南アジアがヨーロッパ諸国に引けを取らないくらい先進的なテクノロジーを持って外貨を得ることもできるようになったよっていう意味では、 日本に習ってってのはあるかもしれないけど、この平成のこの30年間だけ見ると、日本の成長がうんぬんというよりは東南アジアの成長がものすごいよなっていう、
うん、
っていう気はしますけど。
あ、そうですよね。だからまあ平成の中で、まあ個人的に一番大きかったのは、僕は平成のうちに、まあ子供が生まれたっていうことぐらいですかね。
おその子供が、いわゆる、時代をまたぐえる子供になれるわけですかね。
そうだね。
一時代分大きいというか。
まあ今まで全く言ってきてなかったですけど、もう1歳になりましたからね。
あ、1年間。おめでとうございます。
あれ流行り物とかでもあんま言ってない。
言ってないです。一切言ってないです。僕は子供が1歳になるまで言わないでおこうと思ってたんで。
そんな、今ちょっと謎の縛りがあったんです
けど。いやいや。この一年間、子育てをしながら、仕事をやりつつ、ポッドキャストをやるっていうことが、どれだけ苦しいことなのかっていうのをちょっと体感してみようと思ってね。
うんうん。
まあ、それでちょっと一年間、こう、多分聞いてる方にはバレないようにやってたんですけど、
うん。
バレてるかもしれないけどね。そう、子供がもう1歳になりまして、激動の一年でしたよ、この一年は。
まあ、そうだよね。
私からしたらね、子供というか人を育てるのってこんな大変なんだ
って。そうね、自分の人生って人生設計をして、で、一番結構重要な時期になってる状況で、自分のそれ以外の命を授かって、で、そっちにもリソースを費やすってすごい異常ですよね。
そう、死なせないように育てなきゃいけないわけだから。曲は聞いたんで。
そうそう、
ね、当たり前なんだけど。
結局、あの、夫婦、結婚して夫婦って言うとも、相手は自立した人間ですから生きていけるんだけど。
他人だしね。
そう。子供ってなると、自分がいないと生きていけない存在になるからね。
そうなんですよ。
そうだね。
それでね、去年の年末、ママさんに、今年一年なんかトピックスありますかって言われた時に、もう死ぬほど言いたかったんだけど。
はいはいはい。
ちょっとこれはちょっと一歳になるまでもちょっと、そこ。
なるほどね。それであの、なんか飛行機がスターウォーズだとかあんまりこうなるし、
そう
そう、あとはならない。いやいや、そう、くだらないと言わないですけど。そう、そういうのそういう話だったのかと今思いました。
まあ子供がね、生まれまして。はい。まあ、ベビストが、
ベビスト
なったというね。ベビストね。
もう大丈夫ベビストって言っちゃって。
大丈夫じゃない
骨確定なんだっていうかね。
まあ、いや、骨ついてないから、ストだけ。
骨ついて
ない。ストまあまあまあまあ。かわいいですよ。もう死ぬほどかわいい。ほんとにね。まあそういうわけで、
うん、
まあオープニングでここまで長く話すということはお便りが来てないということなんですけど、
うん、
さようでございますね。
まあ早速トピックスいきますか。じゃあね。
はい。
今日馬場さんなんですけど、
はい。
何をやってる
んですか。そうですね。ちょっと前回に引き続きちょっとしたこうゴシップネタじゃないけどね、うん、ちょっとワイドショーに賑わしてるネタですが、はい、まあニュースってよりは井戸端カオスで、
うん、
いきます。まあ、ゾゾタウン運営している、まあ、株式会社ね、ゾゾで有名な前澤社長、
うん。はいはいはい。
いらっしゃいますが、はい、この前澤友作とは、一体何なの、うん、っていう
。何なのかっていうね。
まあ、今回だと、お年玉企画ですか。100万円を100人にプレゼント、みたいな、
うんうんうん。
で、それの、騒動っていうかね、それでちょっとこういろいろとこう話題になる以前からもタレントの剛力さんとねお付き合いをしてますと、でインスタとかでもこう派手にねやり取りしてたりとか、あとはもう日本人で買えないくらい何億円もするような絵をね落札したりとか、あとは月に行くって言い出したりして月に行く権利を買ったりだとか、
うん、
なんかそんな感じで割とこう世間をねお金っていう文字で割と賑わしかしているエンターテイナーだと僕は思ってるんです。社長ってよりはエンターテイナーだと思ってるんですけど、
うん、
まあちょっとさすがにこの何回か、あって、で、この正月企画で、今までそんなに友好的な人だっていう形で割とメディアに取り上げられてたのが、親はどうしたことか、この今回の100万円ばらまき騒動で割とこう、メディアがちょっとずつね、傾いてきてる。で、ネットを見ても不穏な、 報道っていうか何でしょうね。あんまりこう、この人のことをよく報道しないっていうメディアが現れ始めたことを経て、
うん、
今一体、まあ、例えばこの3人で話し合った時に、この前澤さんが言ってる言動とかね、経歴とか含めていろいろ話してみて、一体彼が一体何なの？何がしたいの？っていうのを、ちょっとこう、解き明かしていきたいと。うん、
なるほど。
まあ、解き明かしきれないと思いますけれどもね、ちょっとそのきっかけになればと思ってこの回を用意させていただきました。
わ、うん、かりました、はい。じゃあ早速、本編の方に参りましょう。
北海道は？
でっかいど
ー！皆さんこんにちは。北海道に住む、マオ、リエ、モエでお送りしているポッドキャスト、マリモヨです。
雪が降る直前に出現する虫、雪虫。って何それ美味しいの？
一番美味しいものが売っているコンビニは、セイコーマートだ
ー！などなど、北海道のローカルネタをメインに、不定期配信でお送りしています。
みんなー！
聞いてみないかーい。
さっけね
はい、ということでですね、冒頭である程度ご説明させていただきましたけれども、本日は前澤友作さんという人は一体何者で何がしたい人なのっていうのをこの3人でね、話そうじゃないかと。
うん。
まあ、そういうお話にしたいと思っております。
うん。
まあ、この前澤さんという方は、まあ、実業家、社長なわけですけれども、まあ、お二人はもちろん知ってるわけですよね。
はい。
なんだったら、ホネソさんの方は、ZOZO スーツとか、その辺のトピックで、うん、実際、流行り物通信簿の方でも、直接ではないけれども、関連するネタを取り扱ってられたっていうのもあって。
そうだね。うん。まあ、100万円もリツイートしたしね。
ああ、そうだったんですね。そのうちの一人だったんですね。
うん、そうそうそうそう。当たらなかった。
当たらなかった。当たらなかったです。
うん、残念ながらね。
うん。結構あれは、あれで発言の中身とか見て、前澤さん本人がある程度バイアスをかけて選び抜いたんじゃないかって、
うん
うん
そうね、
言われてるみたいですけど、うんうん。まあまあそういうのもあって。で、まあ今回取り上げようと思ったのもその件があって、で、その件に関して割とネットで、ちょっとまあバッシング的なところを受けられてると。で、ちょっと先に著名なもので言うと、これ記事で出てるんですけれども、藤田貴則さんっていう NPO 法人をやってられる方がですね、堂々と自分の名前を使って、背景ゾゾ前澤友作様1億円ばらまき本当に下品ですっていうですね記事を上げたっていうところで、
うん、
でちょっと僕仕事の片手間でこういうトピックが目についたので今まで別にいい話も悪い話も何にも考えてなくて、
うん、
でそうですね。ホリエモンとかあの辺に近い存在感の人の一人かなくらいしか、正直ね、ちょっと失礼に当たるかもしれないんですけど、うん、それくらいの興味しかなかったんですけど、
うん
うん、今回のその100万円のばらまきっていうのをツイッターで見たときに、あ、これなんかこう、なんだろうな、金で何でも買えるみたいなことを言うのかなって、そんなことをちょっと思い始めてから、
うん、
あんまりこう、この人のことをそんなにこう、いい人だとは思わないし、果たしてじゃあ悪い人なのかって思った時にツイッターだけの発言を見て、まあそれは特に何にも特に感じなかったんですが、まあそういったちょっとネガティブな記事とかを見るうちにですね、別にそっちに完全に倒れたわけじゃないんですけど、
うん、
まあそんなことを書かれる人なんだなっていうね、風にまでは思ったわけですよ、
うん。
っていうところもあって、率直に、このお二人はその前澤、前澤さんでいいか。前澤さんに関してですね、どういった印象ですかっていうのをちょっと担当直入に聞いてみたいなと思うんですけど、いかがでしょう。どちらからでもいいですけど。いや、本当にね、なんか別にこれ、この我々3人が言ったところで、前澤さんが聞くわけでもないしね、有力者の方がね、有識者の方が聞くでもないですから。
じゃあ、どうします？僕から行きますか？
じゃあどうぞ。
ホネスさん。
うん。
はい。じゃあどうぞって。
じゃあどうですか？ホネスさんはどう思う？
前澤さんに対しての意見？意見というか。
イメージでしょ？
まあそうですね。
僕がどう思ってるかって
話、
う
ん、
まあ、端的に言ったら、どうとも思ってないけど。
興味がない。
まあ、リツイートね、したりとか、その、ゾゾスーツがうんぬんっていうのは、あれは別に前澤さんだからとかじゃないからね。
うんうんうん、
ゾゾスーツを買ったのは、あれはもう流行り物でやるために頼んでるし、
はい、
その100万円リツイートしたのも、流行り物の、まあ、ネタになるかなと思ってやってるので、なんか、実際100万当たるとも思ってないし、まあ、こう言うとね、当たんなかった、から強がってんだろうって思われるかもしれないけど、まあ、でもなんだろうね、近年あまり見ないタイプだなとは思う。
うん。
なんか
まあユニークではありますよね。
うん。ユニークである。
ありきたりな方っていう、ね、
そうそうそう。
じゃない気は。
なんか世間一般の人たちのなんかよくわからない意見を忖度して、なんかこれはまあ普通の人はやんないよね。っていうようなことを、なんか積極的にやってるというか、いや、これ面白いからやろう、みたいな。まあ、そんなのは感じるよ。うん。だから、うん、まあまあ、なんだろうな、いい意味でも悪い意味でも、話題になる人だな、とは思う。
うん。
うん。まあ別に、でも、いいんじゃない？彼がそれで、そういう風に生きて、まあ人を傷つけていないのであれば、まあそういう生き方は僕は別にいいんじゃないかなと思いますけどね。なんか、今やってることが、なんか下品だとか言うつもりも僕は別にないし。
うんうん。その、まあ、パッと我々生きてる、暮らしてる断片で、その、前田さんが我々なんか嫌なことを言ってるのかとか、
うん、
ね、なんか嫌がらせされたとかだったら別ですけど、そういうわけじゃなくてね、
うん、
100万円っていう企画も取られるならまだしもくれるっていうキャンペーンにね、応募して当たらなかったら別にゼロですから、プラスかゼロかの話でって考えれば。
それが下品だと思う人は別にやんなきゃいいだけの話だしね。うんうん、なんか、それで彼がものすごくフォロワーがついて、結局リツイート数は1位になったんでしょ？世界で。
そうですね。1位なんですかね。
うん。
いや、少なくとも国内ではダントツで1位だと思いますしね。
それって何？単純に、なんだろう。ひいき目なしに見てもさ、単純にすごいんじゃないの？
うんうん、
だって、ペイペイの100億円キャンペーンですら別にリツイート何にもなかったでしょ？ほぼ。そうそう。1位にも、端にも棒にもかからないぐらいのものだったんでしょ？ 100 億円かけても。それがあの、ただ社長が、ね、1億円あげます。でも彼はその1億円を別にポンと出せるぐらい稼いでるわけだから、まあそれで彼が1億円ばらまきたいんだったらばらまいて、それに飛びつきたい人は飛びついて、ね、なんか、ね、いいんじゃないと、思うけど。うん、なんか、
まあ、
批判したい人は批判するだろうし、まあ、そういう人なんだろうな、とは思ってますけどね。
まあ、批判も、逆に肯定というかね、応援っていう側でも、どちらでもないフラットな立場ですよっていう。
そうね。応援も別にしないし、う
ん、はいはい。
かといって批判もしないかな。
うん。わかりました。ありがとうございます。では、続いて、グリーディさん、いかがですか？
まあ、まあ、似通った意見ではある感じですかね。まあ、尖った人だなとは思いますけれども。
そこはものすごく好きなキャラクターで言ってほしかったけど。
そうですね。まあ、
いや、
それは番組的にっていうかね。
そうそうそう。
構成的にそうかもしれないですけど、まあ、ね、
ま
あ、別に、
まあそうですね。
そういう構成にならないことが
ある。いやさ、いや嘘ついてもなあっていうね。
そうだね。いやそらそう。今の冗談冗談。
いやまあそらわかるよ。あの番組的な面白さ。ただ別に好きでも嫌いでもない。で、どっちかっていうと、あんまり友達にはいない、しないタイプかなっていう感じはしますけど、私の中ではね。
でも普通だと実業家でこれだけ、うん、単独でね、なんか誰かのコネをね、借りてとか、卑怯な手を使ってっていうよりは、割とその犯罪に手を染めずにクリーンに実、うん、あの事業を立ち上げて、これだけ、ゾゾタウンってね、株式会社ゾゾって名前になってますけども、
うん、
これ大きな会社にしてですね、で、なおかつ自分のお金の中でね、その会社の金じゃなくてね、自分の金を使って、プレゼントキャンペーンをやったりとか、ゴーリカヤメさんっていう有名なね、人物と付き合って、まあ、ワイドショーを賑わしたりとか、全部やってますけど、うん、 まあ、誰かを傷つけてるわけではないければ、もう少しこう、憧れの目線で、スター選手みたいな、スポーツ選手とかみたいに、
うん、
もう少し人気が出てもいいんじゃないかと思うんですけど、なぜかこの人は、お金っていう話題でしか語られてない気がしていて、
あ、
うん。いや、プラスアルファ、いや、前澤さんってこうでっていうのを僕見たことないんですけど、仮にこんだけ話題に上がってる人なのに、前澤さんってどういう人ですかって僕聞いたら、街頭インタビューしたら、100人に1人も、いや、前澤さんはね、こうでこうでこうなんですっていう人っていないと思うんですよね。言うならば、ツイッターで100万円くれる人でしょうくらいの。
いや、でもツイッターでなんか自己紹介してたけどね。それはちらっと読みましたけど、僕も。
なんか、でも、日本人はあんまりこういう形のアピールをあんまり好まないんじゃないかなっていう勝手な感触は俺は持ってるけど。あ、
それはそうだと思う、うん。そうだと思うよ。
うん。
うん、
もう少し謙虚な姿勢は割と日本人ですね。
あ、そう。
なんか、努力してお金というものを得るものだ、みたいなさ。
うん。
まあ、そういう人が多いじゃん。まあ、多分、
うん。
なんかそれをなんか、自分が儲けたからって人になんかとりあえずポンポンポンポン、おい、埋める金だ、ほら、受け取れ、うえ、ありがとうございますみたいなの、その群衆たちを見るのが嫌いな人たちが多いってことでしょ？
うん、なんか多そうだよね。その、なんかいわゆる、よくわからない漠然とした美徳感みたいなのがさ、日本人ってなんかあるじゃないですか。
うん、そうあるべきでないみたいなね。
そう。なんかそういうのには引っかかっちゃうんじゃないかなと。思いますけどね。うん、
まあね、
うん。だから、その、お金持ちの人でもなんかすごく人気のある人って確かに日本人でもいるとは思うんですけど、そう、なんか。
いるかな？
いや、なんかお金持ちであることをそんなにさ、大っぴらにしないけど、隠れてこの人実はお金持ってましたみたいなパターンが。
確かに自分から公表せずに他人にこう、保管、スクープ記事とかいい。長者番付何位とかって言われることはあっても、うん、自分の口からは僕は今回何位でしたっていう人はあんまりいないのかなっていう。前澤さんはどっちかっていうと自分からその自分の順位というか、うん、自分がどれくらい儲けてるのかを割と大っぴらにしてしまうタイプと。
そうだね。我慢できないんだろうね。俺こんなできちゃうみたいな。超儲けたみたいな。
まあ、そういうタイプなんだろうなと勝手に推測しています。
いや、だから、まあ、多分こういうこと言うとね、それこそいろんなところで報道されてるだろうけど、彼のやってることは幼稚だとかね。なんか本当に中学生みたいなのを大金掴んで、それでとりあえず、なんか、みんなに自分の力強さを示したいからこうばらまくんだみたいな。まあそんな意見も多分出るんだろうなっていう気はするけど。
うん。
でも多分前、どうなんだろうね。そうなのかもしれないし、もしかしたら前澤さん的にはもう本当に、なんだろう、純粋な心で、夢を、みんなの夢を応援できるって素敵やん？と、もう 100% 思ってるのかもしれないしね。
まあね。うん、まあ本人が思ってることと世の中にどう伝わってるかっていうのはまあ、大体ね、一緒に
対立しますからね。
直接会ってなんか話、しっかり話してみたら、あ、前澤さんそんな感覚の持ち主だったんですねっていう新しいね、発見がちょっとあるかもしれないんですけど、まあちょっと我々3人だけで見ていて、で実際にネットの記事とかニュースとか、その限られたね、情報だけパッて見ると、ちょっとこの人中身があんまないんじゃないかっていうか、よくわかんないことが多い。で経歴を見てもいろいろやってるので。
バンドとかでしょ？
まあバンドを組んでるとか、
うん。メジャーデビューもしてましたみたいな感じ
で。そうですね。で、なんか、そうですね。この人の言動とかが、あ、それでこういうことだったんですね、みたいなのは一個も当てはまんなくて、それぞれいろいろと行き当たりばったりで、まあ、人間って結構往々にしてそういうことあるじゃないですか。偶然出会った人と新しいビジョンが見えて、こういうことやって、で、たまにそれが成功したら成功体験になるとか、あって、全部自力でやるって絶対無理なんですけど、まあそれは分かってるんだけども、結果、彼はそれを後から自分がもともとそう思ってたみたいに、全部こう、なんでしょうね、言い訳って言ったら失礼なんですけど、なんか真がある人間ですっていう感じになってると、いうように感じられ、てるんですね。で、まぁ、ちょっとこういうことを話してしまうと、よりちょっと嫌われてしまうかもしれないんですけど、 まあ、彼は今回自分の金じゃないんだけれども、100万、あ、自分の金なんですけれども、その100万円を対象に配ったと。で、自分のね、会社が今一方どうなってるのかっていうとですね、従業員の年収を一定にして、文句ないようにしようと。ちょっとユニークな、のを取り入れてますと。で、まあ、平均年収も、特に、有価証券報告書とか見てもらえれば出てくると思うんで、別にこっちで、ここでね、あえていくらですって言わないですけど、一定ですと。で、もうちょっと調べてみて、従業員の人ってどう考えているのかなと思ったんで、で、二つあって、一つが、社員側の意見と、もう一つが、社員になってない、いわゆるその機関、非正規雇用の人たちが、ここでどういう働き方をしてっていう、そういうちょっと話もあって、で、ちょっとそれをかいつまんで話してみたいなと思うんですけど、で、まずですね、社員の人たちの満足度から言うと、これは一般的に中途採用向けサイトから見ると、まあ、良くもないんですが、別にそこまでめちゃくちゃ悪いっていう規模の会社でもないです。普通の会社だったら大体これくらいの評価になるでしょうと。うん、いうところです。ただ、一方でその給与面っていうところに行くと、不満の声が続出してまして、それが退職理由になってるというところと、あとまあ、同じことの繰り返しで飽きてますっていう意見も多いです。ちょっとこれ、原文まま読んじゃうとね、その情報サイトのパクリになってしまうので、ちょっと僕のフィルタリングを介して、限られた情報でしかお伝えできないんですけれども、まあ、某中途採用向けの V、なんちゃらというサイトちょっと見てもらえば出てくると思うんですが、まあこちらにちゃんと登録して、しかるべき情報をね、登録しているメンバー同士が見れるっていうちょっと信頼性の高いサイトになってますと。で、僕実際転職もこれ使ってますという、それちょっと信頼性の高いサイトなんですけど、まあその中で、出てる退職理由ですね。で、結構、なんでしょうね、個人のスキルアップのサポートとかは全くないというところもあったりとかですね。まあ、ちょっとこう、おそらく毎年同じようなオペレーションっていうところがちょっと出てますね。あとは実際に今もらった給料を理由で退職を、まあ、やむなく検討しましたっていう声がちょっと連続して見受けられるというところがやっぱ大きい。その時点でこの声って前田さんに届いているのか、そしてその、もし届いているんであれば、その、まあ、ね、その課題に対してどれくらいアプローチして、その結果、まあ、それはもういいから、他の人も楽しませようって気持ちなのかどうかっていう、ちょっと僕はそれは理解できなかったので、こんだけ課題抱えてたら、正月そんな浮かれてる場合じゃないんじゃないかってね、代表取締役社長だったらね、っていうふうに思いましたと。
うん、
で、もう一個、非正規雇用の人たちっていうのはどう思ってるのか。これはちょっと僕もわからないんですけど、この冒頭で話した背景図を前澤友作様は1億円バラ金本当に下品ですって記事を書いた原田さんのね、藤田さんのね、藤田孝則さんという方の、記事の中には、実際にその、派遣労働者の方からの声をいただくっていうのがあって、で、この人は NPO 法人もしているので、そういった助けてくださいみたいな声を拾うことがあるわけですと。で、その人からすると、まずその賃金があまりに安いっていう相談を受けてますと。で、これは正社員だと一定担保されてるんですけど、派遣労働とか非正規の現場っていうのは本当に凄惨なものですというのが、この記事の中に書いてあります。で、実際に時給で言うと3年間働いても1000円のままですと。で、それはその職務の内容が責任のあるね、個人情報をすごく持ってすごく責任のある、これミスったら大変だみたいなことをやったりしても、結局変わらないですと。で、本来政府の考えている、本来あるべき賃金っていうのは、やってる内容で差別しないと、区別しないっていうことですよね。例えば、正社員と同じくらいの労働をするんだったら、正社員と同じくらいの給料を与えるべきですっていうのが、まあ、今の政治というか、政府としての見解としても、それ同じような意見を持ってる。そういう相違があるんだけれども、残念ながら現状としては、時給が非常に低い状態のままであると。
うん。
っていう声がかかってますと。 で、ちょっとその記事だけ買いつまむと、社長が1000億円もかけて月に行くというなら、僕らの賃金を上げてもらいたいというのが正直なところです、と語っていますと。
うん。
果たしてこういった一つ一つの声がね、届いているのか。で、当事者がない我々から見ると、この労働者の人たちに対して、その人と身になって考えることはできないので、非常にフラットな立場で前澤さんのことを応援もしなければ、ね、文句を言うこともないんですけど、ちょっとこういう記事をちょっとずっと見てると、このさっき見たツイッターとかの発言をもう一回こう見たときにちょっと首をかしげてしまうね。そういう時もあるのかなっていうふうにちょっと思ってしまったと。
うん。
いうところでございますと。まあ、ただ、うん、社長って大体そういうもんなんじゃないっていうのもあるんですよね。この人がね、頑張って立ち上げた会社で。で、この人、じゃあ、ね、この株式会社ゾゾっていうところからいくらもらってんのって見たんですけど、有価証券報告書でできる 役員報酬って、結局役員全体でいくらもらってますっていうのしか出てこないんでわからないんですけど、
うん、
それだけ見たら、この人がもらってる年収には全然こう、届いてないんですね。ほとんどは株で儲けてるみたいなんですよ。
うん、
あとはその人が、自分が持ってる株を売却して、株式会社ZOZO の持っている株の比率を下げているんですけど、
うん、
下げるときに半分くらい下げているので、時価総額でものすごく何百億とある会社の半分くらいの資産を売ってるって時点で何百億そのまま入ってくるわけですから、
うん
うん、
まあ、そんくらいの資産持ってるっていう意味ですね。っていう意味でこの人がものすごい、お金をもらってるってことはわかると、いうところなんですけど、まあ、会社から出てないのがあるとは言え、まあ自分の会社のどこまで面倒を見て、そしてどこまで自分がやりたいことをやるのかっていうところは、こんだけ公に出してる以上は責任としてね、出てこなきゃいけないと。で、そこでちょっと前田さんの発言を一つ紹介したいんですけど、おそらくこれバッシングがあったんでしょうね。ボランティアとかしないんですかとか、多分そういうツイートが、うん、きっとあったのかもしれません。それに対して、他にもどこかで倒れてるおばあちゃんがいるかもしれないから、目の前のおばあちゃんだけ助けたら不平等になるから助けないの？いや、助けるでしょ、みんなも。それぞれ気づいたこと、やれることをやればいいじゃん。人の行動に文句つけたって誰も得しないよ。というツイートをしていまして、前澤さんが。
見た見た。
まあ、これ言いたいことは、うんうん、俺のやりたいことに文句を言うなと。ケチつ、別に自分のシンプルな思想に乗っ取ってやってるだけでね、ケチつけないでくれと。それごもっともなんだけど、いやいや、自分が雇用してる人たちが何千人何万人といて、苦しい声を上げてる中で、ほっといてくれってのはいかがなものなんですかっていうことになるのかなと思うんですけど、まあそういう声をね、この、もう少し強めに書いた文章が、さっきこう、うん、紹介したコラムから出てくると。
うん。
いうわけですな。
どうなんだろうね。
まあ、これもね、バイアスをかけてる記事だと思いますよ。この NPO 法人の人も、その、被害者っていうか、その、なんでしょうね、不満を持ってる人たちの声だけを聞いてるっていうのもあるので、この人も正義感が高いのかわからないけど、ね、別に、前田さんがその人に直接なんか失礼なことを言ったわけでもないしね。うん、おそらく知らないんじゃないかな。その、現場の工場とか、倉庫とか、立ち会ったり、自分で手を動かして働いたことはないんじゃないかなとは思いますよね。
まあ、ZOZO タウン、まあ、ZOZO がどうなってんのかそこら辺がわかんないんで、はい、また憶測でね、話す、はい、することになるんですけど、
うん、
社長が一人一人の賃金を把握してるってのは、まずないんじゃないのかなと思うんだよ、まずね。
え？そうなんですか？
え、社長が従業員一人一人の賃金、今、どれぐらい、A さんは、年収がいくらで、
知らない
みたいなのはわかんないでしょ。
演じとか、その人のポジションとやってる仕事におけるだけの対価がどれくらい払われてるのかどうかって、知ってるべきじゃないですかね、社長だったら。
まあ、でも、なんだろうね。
うん。
それは会社の金で解決すべきなのかなと思うけどね。
あ、他の役員と一緒に？
あ、そうそうそう。だって、前澤さんが今やってるのって、あくまで自分の金なんでしょ？
自分の金は、この 会社から出た利益で出てるものなんですけど。
まあでも、別に自分が立ち上げたやつだからね。
うん、
で、株でしょ？
株もその自社株なので、ゾゾ、うん、まあゾゾタ
ウン。そうそうそう、はい。で、なんか、これも、まあ、前澤さんのツイートで見たんだとかなんだとか、自分が立ち上げた時に買った株が、大膨れ上がりしたんでしょ？確かね。
まあ、株ですもんね。
うん。だから最初に自社株作った時に、まあもちろん、社長ですから自分とこの株を買うじゃない。で、それで買ったやつが、自分で一生懸命会社を大きくして、いろんな同志を募って、ここまで今の会社に大きくして、それが利益が出るんで、それを売り払って出たお金なわけでしょ？
うん。
なんか悪いのかな？
そういう発想？
え、うん、うん、だって、株で儲けたものって、だってそれは個人で買った株なわけでしょ？
うん。
なんかそれを、なんか社員の給与に当てなきゃいけないのかなと思うけどね、社長が。
うん。それは、いや、もちろん事実としてそれでもいいと思うんですけど、
うんうん、
あえてそれをツイートで、自分の評判を高めるために、あるいはその自己実現のために、うんうん、他の一般の人を巻き添えっていう言い方は失礼かもしれないけど、
うんうんうん、
まあ、我々、当事者同士じゃない人たちにも、それを巻き込んでやってるわけですね。ツイートするってことはそういうことですから。
ツイートするっていうのは、その100万円の話？
100 万円の話もそうだし、あとは、自分がいくらもらってるのもそうだし、あとは、こういう追求があった時に、いや、自分のね、こう、得てる金で何しようとみんな自由じゃん？自分の身の回りの、自分が気づいた範囲で誰かを助けるっていうことは素敵じゃないかと。だからそれに対してどう、なんか批判するのはどうかと思うよって言ってるけれども、それに対して僕は、いやいや、前田さんが一番気をつけなきゃいけない、自分の、生み出した会社で雇われてる人が賃金が低いって言ってますよって言ってることを気にしなくていいんですかっていうのが僕の意見なんですけど。
ああ、気にしなくていいじゃん。気にしてない、気にしてないことないんじゃないかなと思ってる。
ああ、その上で、ホネストさんは気にしてないことはないけれども、まあ、とはいえ別にそれをひっくるめて、こうやって、こう、公然のね。
あ、そうそう。だから、それは会社でやるべきことだから、別に前澤さんは自分の会社のことを全く考えてないわけじゃない、じゃないかなと思ってるのよ、うん。だからそれも憶測だけどね。う
ん、はいはい。それは。でもそれを見たら大体の人ってひどいやつだなって思いませんか？
ああ、まあ。
でも、ホネスさんは今の話を聞くと、別に自分のお金だからいいじゃないって言ってるにしか僕は聞こえないんですけど、どっちですか、うん、どっち側かちょっと聞きたいですけど。
そこは切り離していて、会社の話は会社でやんなさいよっていう話。で、お金の話は自分の金なんだから別に自分の金で好きなことやれいいじゃんっていう。
うん。
なんで、その自分のお金、社長が、正式な利益としてもらってる金なんだよね。
まあ自分の懐にある以上は、
うん。
ゾゾの株式、売却時に得た資産もしくは、役員報酬ですよね。
うん。そうだよね。役員報酬も会社が取り決めて、株主からその割合で OK ですよって出た正式なお金なんでしょ？
まあ、
正式なお金で自分の中に入ってるお金を、それを社員に還元しなきゃいけないっていう話にはまずならないから、そこは僕は切り離してる、まあ
ね。そうそう、義務ではないよね。
そう、義務ではないっていうか、それをやるのはそもそもおかしな話で、それは前澤さんのお金になってるわけだから、もう、そこは。はい、株式は。
ああ、わかった。実際配れって僕言ってるんじゃなくて。
あ、わかりますよ。そう。だから、配る、そのお金を、まず一般に配るんじゃなくて、うん、社員に配った方がいいんじゃないかっていうことを、うまむさんが言ってるわけじゃないっていうのはわかっていた上で、はいはい。いや、だから、その今のそのツイッター云々っていうのは、前澤さんの自分の利益、自分が正当に得られるお金の中で、やりたいことやってるんだから別にいいじゃない？で、会社の、その社員のお金が低いです、うんぬんっていうのは、会社の社長として対応すべき話じゃない。で、それは別に、もう、会社の中で解決しなさいよ。
それって、また、創業者とか、 この人が会社を持っている、その社長として、社長業としてどれくらいやるのかっていう、うん、そのメンタリティの話にも繋がってくると思うんですけど、うん、僕従業員とかだったらそういうこと言っていいと思うんですよ。給料をもらってお金の対価に自分の時間を費やしてるわけですから、でも社長とか役員ってそうじゃないと思うんですよ。わかります？自分のお金で自分で雇用してるんじゃないんですよ。会社って、何でしょう、時給が発生して、前田さんが時給何万円で頑張ってますっていう、そういう次元の話じゃなくて、前田さん本人の、その人間っていうところに、もう法人格じゃないけども、そこに、何でしょうね、一心同体みたいな感じで、今繋がってると思うんですよね、社長っていう以上は。
そうなのかな？
そう、こうってそんなに綺麗に切り離して、自分のプライベートと、なおかつそのプライベートの発言を公にするっていうところと、従業員の人が苦しんでるって事実と、切り離せるのかっていうところは、切り離せると、ホネスさんおっしゃるんですけど。
あ、僕は切り離せると思ってます。
僕はちょっとそれって微妙なんじゃないと思うんですよね。一社員だったら、なんかそんなにこう、ね、まあ、クビになる可能性もあるしね。
でもさ、それはなんか前澤さんが自分で立ち上げた会社だからっていうことなの？もし仮に雇われ社長だった場合も同じことなのかな？
雇われ社長って言い方はわかんないけども、
要は、なんか、
社長の任を受けて、
自分が立ち上げてない会社で、社長をや、任された時ね。
社長と役員だったら、僕は普通の従業員じゃないと思ってるんですよ。なんかあったら自分が借金受けるんですよね。僕、ちょっと前前職でそういう話を受けたんですけど、まあ僕は残念ながら役員
が傾いたら、
そうそうそう。
役員と代表取締役が責任を持つわけですね。
自分の資材までね。
うん。それはもちろん。下
手すると自分の家まで差し押さえられちゃうわけですよ。
そう、
ね。もちろんもちろん。それはそうだろうね。
っていう立場で自分のお金って結構そこに直結してないって僕思うんですけど、切り離せるんですか？労働者の。
今傾いてないからいいんじゃない？
まあ別に、そのね、これ、そうしなきゃいけないとか、その従業員の金をね、
まあそれはそれ人ぞれ
言わなくて、僕はその、そういうのを案にね、こう、言っちゃってる？そう、公でそうやって言っちゃっていいんですかっていうのが、まあ、気になってきてるわけですよ。これまでそんなに。
それを、それ誰か？
前田さんが言ってるわけですよ。
なんて
その気になる。だから自分のお金は自分で好きにすればいいじゃんっていうことを言ってますよね。
あ、
で、従業員がどう、従業員がどうかっていう話との直結はないですよ、もちろんね。
あ、それは、あれでしょ？その人を助ける云々の話でしょ？
そうそうそう。
うん、でも人を、助ける話と従業員を助けないっていう話は、僕はイコールじゃないと思っちゃってるからね。ごめんね。なんだろうな。
いや、まあ、だったら自分で持ってる金で余ってる金があるなら自分で好きに使えばいいじゃん、みたいな風、うんことなんだけど、もちろんそのごもっともなんだけど、
うん、余ってる金があったら使えばいいじゃんっていう発言があったの？いや、僕はなんか、その、なんか手術が必要で、この助からない子供を助けようとするために動きますって言って、みんなに募金を、募集をかけてるのは知ってるけど。
ああ、なんか10円ずつの話ね。
ああ、そうそうそうそう。それでリツイートが集まったら、僕がその分払いますっていうのは、なんかヤフーが。
めっちゃ最近のやつよね。
あ、そうそうそう。
見た見た。僕、その話してない。
それがあってのあれだと思ってる。は
い、僕、それの話まで追いつこうとしてなくて。
あ、
それも含めたらもう少し。
おばあちゃんの話は、それを受けての話だと思ってる。
あ、ごめん。それよりもっと、あれじゃない？おばあちゃんの話ってもうちょっと前だと思うわ。
あ、もうちょっと前だった。ごめんごめん。うん、僕、時系列的に、その、助けなきゃいけないっていう話の後に僕はそれを見てるから、うんうんうん、その子供を助けるってい
うそれで言うと、ホネストさんも僕も、前田さんがなんか、前田さん主役なんですけど、いくつか発言してるじゃないですか。うん、全部ツイッターで曖昧な表現ですよ。何に対してのね、発言をしてますって言われてブレてるかもしれないけど、そこを抽象的なので、ちょっと抽象的な話になるのはね、今回前提なんだけど、
うんうん、
ただ、大元の話をしたくて、
うん、
彼がどういう思想でっていうのをちょっと今日捉えたいと思って話してるんですよ。で、そこの前提が認識はある程度、この3人の中で僕あったと思ってたので、次の話にと思って、それに対してどう思いますかっていう話をしたかったんですね。
なるほど。
自分がどれだけ利益を、 あ、す、んー、どうしようかな。ちょっとよくわからなくなってきたけど、まあまあ、自分、まあまあ、すごい言い方失礼だ。ちょっとこれ、失礼を承知で言っちゃうと、前澤さんっていう人間はね、自分が作った会社で愛着もあるだろうに、そこの中で、社員だったり、従業員を満足してるつもりなんだけれども、実は、陰でね、そんなわけではないんです、という声が実際上がってます、と。っていうのがあるんだけれども、知ってか知らないか、ツイッターとかメディアに関して発信するインスタとかではね、こう、そういうのに対して何も言わなくて、プラスの話しかしないわけじゃないですか。で、自分のお金なんだから別に何に使おうとか勝手だし、それに対して言う人はどうかと思いますよっていうことを言ってるわけですよ。で、それについて、この3人でそこまでの前提が僕はちょっと整ってるかなと思ってたので、彼に対してどう思うんですか、ひどいやつだなと思うのか、いやいや大丈夫でしょうって思うのか。で、ホネスさんが、いやいやそんなの大丈夫でしょって言ったので、え、それはどうしてですかって話を聞こうかなっていう、今ここ状態で。
ああ、そういう意味で言うと、僕のその前提がやっぱり違っていて、そのおばあちゃんうんぬんの話は、
もうそれ別に。
やっぱり、いや、僕はその前提で話してるからね。
ああ、わかりにくかったら別の例で。
うん、あでも、
わかりやすい例です。
その自分のお金勝手に使っていいっていうのは、僕はそのおばあちゃんの件以外では見てない、うん。
本当ですか？結構言ってますよ。ガンガン稼いでガンガン使っちゃえみたいなツイートは結構参
見されて。ああ、だから そこは多分僕知らないと思う。うん、だからその、僕はおばあちゃんのその、自分、おばあちゃんが目の前で倒れてたら、いや、そんなの他におばあちゃん倒れてるかもしれないから助けないの？いや、それ助けるでしょう。やりたいことやればいいじゃんっていうような発言しか見てないので。
うんうんうん、
で、そこに対して、さっきもうままさんそれ言ってたので、それの件かなと思って発言をすると、まあ、それはやっぱりおばあちゃんを助ける助けないの話は、その3歳の子供を助けるっていう話に批判をした人に対しての回答で答えてるので、いや、それは別に、いや、別にいいんじゃないと思う。
うん。
うん。それは別に自分のお金で人を助けるっていうんで、自分のところにそれが、たまたま、その話題が来てね、そう、助けてあげてくださいっていう声が多く来たから、はいはい、別に自分のお金で助けてあげるっていうのは、なんかヤフーが、なんか震災のことをツイートすれば、その検索1件あたり、10円ヤフーが寄付しますのと同じスタンスなんだろうなと思ってるから、
うん、この3歳の話は、ちょっと僕、序盤からしてなくて、ごめんなさい。そこまで、ピックアップしてなくて。
あ、ごめんごめん。だから、その、僕が知ってるそのおばあちゃんの話は、3歳のこのやつを受けての話だって僕は認識してたんで、そういう頭でお話をしちゃってたってこと
よ。そうですね。で、うん、まあ多分、ホネスさんが今話してくれたので、トピック ?1 トピックに対しての話はそれで僕はいいと思ってるんですよ。うんうん、で、別にそれは前澤さんの好きだし、と思って。うんもうちょっと僕が今日話したかったのは、もう話せないんですけど、事実ベースとして、ZOZO、株式会社 ZOZO の従業員の人の声をちょっとだけかいつまんで紹介したり、あとはそこの派遣社員だった人たちの声がこういうコラムとして取り上げられてます。ちょっとネガティブなね、発言がありましたっていうのと。
それに対してどう思うかっていう話
ですね。そうですね。と、前田さんのこの最近のちょっとわついた、ゴリキさんが彼女です、イエーイみたいなやつだったり。
あ、でも、それも全部受けて、僕の意見は、やっぱり、うんいや、いいんじゃない切り離していいんじゃないと思う。
ああ。
うん。
で、まあ、それに対して、まあ、批判的な意見が出るっていうのは、
うん。
に対しては、それ
まあ、当然かなとも思うし、ね、
当然かなって思うわけです、うん、じゃあ、まあ、そんなに、こうなんでしょうね。
擁護するつもりはないよ。うん。ガンガン使ってイエーイっていうのを社長が言うっていうのが、お前、会社の社員が苦しんでるのに、お前自分でプライベートジェット、剛力と乗って、そんな楽しそうにしていいのかっていう意見が起こるのもわかるし。
うん。うん、まあでも、小林さん的には別にそれは、擁護はしないと言いつつも、別にそれって好きじゃん、うん、好き勝手やればいい
と思う。好き勝手やればいいと思う。
まあ、あれですね、ちょっと突き放したって言ったら、それはホネスさんに語弊あるかもしれないけど、僕の場合だと、うんあ、こんなこと言わなきゃいいのにって思う側の立場の人間なので。
ああ、なるほどね。ケアをしてあげたい側ってことね。
そっち側で立ってみると、だってもう、やっちゃってますからね。変えられないのは分かってるんですけど。
だから、そう、悪く言えば、僕は 当事者じゃないので。
できればね、僕もそうやって当事者じゃないけども、自分の考えを言ってるので、うん、ホネストさんにもそういうふうに歩み寄ってもらって、ホネストさん的にどうなのかっていうのを聞きたかった。
あ、自分がその立場になったらってことね。
そうです。今はまだそこまで表層的な話しかまだ全然できてないから、だからこの辺で結構、建前の話で、今結構、なんでやりとりしてもったいない時間で30分くらいあんまり中身掘り下げられてないんですけど、もう少しね、できれば、自分たちの元の性格ってあるじゃないですか。僕は個人的にこういうの嫌い、こういう人良くないと思うとか、で僕ちょっと今回言っちゃってるんですけど、最初はそんな思わなかったけど、今は結構前田さんのことあんまりこう、なんでしょうね、信頼できないというか、ちょっと怪しいよねって話を正直してますけども、できればもう少しね、
そうね、まあ、今回。もし自分が ZOZO の社員で、社長がこんなことやり始めたら、まあ僕も会社辞めるね。
辞めるっていう。
うん、転職する。うん、だから、そういう声が上がってるのはわかるよ。僕だったら、そんな社長はもうさすがについていけないなってなるもん。
なるほどね。うん。いわゆる、はびこる悪が、当然、まああるけれども、我々別にそもそもなんかできる存在でもないから、まあね、生還することしかできないのは事実なんですけど。
いやなんか当事者になったら、声、もしその本当に従業員の人が、例えば僕が社員で、ものすごく声を上げても、全然給料が改善されないのに、社長が、いや一般の人に一人100万配るんかい、みたいな、感じになったら、やっぱりその転職サイトで書かれているように、僕も、もう転職しないとこれは打開されないんだなって諦めちゃうと思う。
うん。そうですね。
うん。それに対してなんか、社長に怒る云々っていうよりも、多分、まあ、一社員ですから、愚痴をぶちぶち言いながら、もう、まあ、社員って逆に言うと会社選べるからね。そういう意味で。
まあ、見切りはつけられるからね。
そう。うん、もう見切って、ちゃって、もうあとじゃあ社長がそういう風にやるんだったらついていく人だけついていけばいいんじゃないって思うし、逆に社長も多分そう思ってるんだろうなって思うから自分から身を引くかな。
まあ大体わかりました。ちなみにグリーンティさんはなんかまあ結構僕とホネスさんで話してた部分もありますけど、なんかもし一言あれば。追加してもらって、まあまあもう発散するだけかなっていう、なんかね、まとめようもないですしね、そもそも。
え、グリーンティーさんだったら自分が社員だったらどうする？
社員側で？まあイメージ悪いよね。
社長としたらね。
僕は、社員じゃなくても、こうやって取り上げてこうやって話すってことも含めてなんですけど、もうちょっと許せないなと思ってて、で、まあただそれをね、前田さんおかしいですよってコラムにして言ってる人ほど詳しくないしね、勉強してないのでね、まだ今日こういうトピックでしか言えてないんですけど、当事者じゃなくても、本当にそう思ったら、ある程度それに対しての活動に署名したりとか、自分なりの発言を、まあ、ツイッターとかはちょっとまだ自分がそんだけ文章うまくないのでね、あれなんですけど、まあ、そこまで勉強できてたら、じゃあちょっとほっとけない社会なのかなって僕は、思いますね。まあ、プラス、そもそもね、自分の生活が、なってなかったらね、お前その、他人に口つける前に自分で、自分のことは自分でやっとけよってなるんですけど、まあ、ちょっと余力あったら、そういう、おかしいなと思うことにも首突っ込んでいきたいなと思ってるので。
あ、だから多分、それおかしいなっていうことはもう、批判的な意見を持ってるってことだもんね。うん、僕は逆に、もうそれは前澤さんの好きなようだから、おかしいなって思ってないから多分声を上げないんだと思う。今の立場でも。
まあ、どっちかっていうと、僕、社員だったら、嫌だなって思うんだけど、まあ、第三者的な視点だったら、いや、なんか確かに違和感は感じるんだけど、アクションまで起こすかっていうと、起こさないかもしれない。
なるほどね。
そこまでのおかしさは別に今感じてないっていうのが正直なん
ですけど。まあ、そこはどこまでこの人に対して想像力を、巡らせるだけの興味があるのかっていう。
あ、そうだ、ね。
そこにも多分かかってくると思ってて。
ね、いや、僕も普段生活してて、この人が全く目につかなければいいんですけど、これだけメディアで取り上げられて、で、少なくとも前半はプラスの取り上げ方をされていた人間でもあるので、もう少し、ジャッジメントするっていうんですかね。
はい。
審判を下すという言い方失礼なんですけど、ちょっとでも黒かったら、なんかもうちょっと、追求するっていうのを、まあ、 良くないマスコミの例になっちゃう可能性はあるんですけど。
そうね。
うん、言っちゃっていいんじゃないって僕は思ったんですが、まだそこの段階までは来て、例えばもうちょっと言ったらやばいですか、さすがに二人も。例えばこの人が犯罪を犯してたんだけれども、
うん、
まあまあ、本当に、これは絶対事実じゃないんだけど、犯罪をしてましたよってなったんだけど、
うん、
あの、声を全く上げませんかと。なぜか知んないけど、刑事事件になってないとか、あの、崇められててるっていう風になって、自分だけがそれに気づいてしまったっていう場合とかに、まあ、そんなパターンすごい珍しい曲用でしょ、
うん、
あの、普通だとそれまで世論が、この人はおかしいってなってバッシングされて、うん、だいたい終わってるんですよ、そういう気づく頃にはね。
ああ、でも僕の
手でもね、今僕気づきかけてる途中だから今って、あの、みんな気にしてないんですよね、この人がいかに悪い人だろうとね。まあ、まだ、全貌明らかにもなってないし、これからどういうことするか分かってないので。
なるほどね。なるほど。はい、そういう意味だと僕の性格でいくと、自分から首突っ込まないで、自分に影響がないものに関しては、基本、自分から声は上げないです。かかりたくないんで。
はいはいはい。もう、それも一つのね、選択です、
うん。そうそう。そういう、なんか、そこで声を上げたことによって、面倒なことになるのが、
まあ、
基本嫌なので。
そういうのを切りなり出したら、ね、あっちこっち行かなきゃいけないですからね。
うん、なんか、そうするとなんか、偏屈な大人になっちゃいそうだな、って思うから。
ある程度は許容するというか。
許容するというか、
少し。
興味を持たない。
うん。
うん。なんか、それが冷めた大人だって言われるかもしれないけど、うん、いや、でも、なんか、すべてのことに対して、自分が関係ないのに怒り狂ってたら、もうそれだけで疲れちゃうなと思うんで。
まあね。
うん。
ある意味そういう、なんだろうな、余力がありすぎるっていうのもどうなのかなっていうところなのかもしれない。自分の、なんだろうな、ことで精一杯だったり、自分のことで一生懸命だったら、そもそもね、眼中にはならないはずですから、
今僕、子育て一生懸命なんで。
まあね、そういうのもあるし。
そんな、ワイドショーとかって誰と付き合うか関係ないですよ。
そう、お茶の間の主婦とかがそういうのが好きですとかってね、言われてるけど、それは時間があるからっていうのを一方言われてたりとかあって、まあそれも反感買うかもしれないですけど、まあそういうことなのかね。なんか僕はすごく今回この辺の騒動で、二人にその話聞きたくて、まあ意外とそんなに何とも思ってないっていうのもあったので。
まあ、ただ、なんていうのかな、そういう倫理的なね、もう少しこうメタな状況でどうなのっていうのを議論してもいいと思う。
ああ、まあね。
それは。
うん。
それだから社会の。
そういう意味で言うと、うん、今回の100万っていうよりも、僕は前澤さんが、二人の女性と、三人の子供を持ってるっていうところの方が突っ込みやすかったね。
うん、あ、僕逆にそっとこう、あんまり初めて、知りましたね。知りましたねというか。
いや、なんか、その、結婚してないんで、
うん。
二人の女性と、子供が三人いるんだって。
そう。
その上で。で、それで今、ゴーリキさんにも、それを認知してもらって、毎月遊びに行ってんだって、その子供と。
あと、この人は、サエコさんとね、その前は。
大事時期ね。
タレントもね。
いや、だから、それが疑問でしょうがないのよ。なんでそんなことできるのっていう。そっちだったら僕もなんか当事者意識でもうちょっと行かれて。
あ、なるほどね。今回ちょっともう少しこう、社会側っていうか。
そうそう、お金の方だったからね。ま
あ、
もうどう
ぞ。女性側もある意味社会、完全社会なんですけど。
うんうんうん、
ね、ちょっと僕はお年玉騒動をもうちょっと深掘りして。
そうそう、だから、まあ、多分今の興味の分野が、多分うまうまさんと僕とで、多分。
なるほどね。
うん、軸が違う。だから、うまうまさんがその女性の方に何とも思ってないのは、僕がそのお金の件に関して。
ないけども、そう、まあ、うん。
そう、興味がないというか、情報がそこが入ってきてないのは、多分見るポイントが違ったからなんだろうね。
なるほどね。
うん。
そう
ね、おねそさん起点でこの記事を取り上げようとしたら、お年玉ってよりむしろ女性関係どうなって
る
んだろ
うみたいなところから、
こいつ、そっちの方が下品だろうみたいな、ね。
よくそんなんで生きてられるなっていう。
やっぱりでもあれよね、この人をどういう角度で切り取るのかっていうのによって、やっぱちょっと見方も違うし、
そう、変わってくるから、ね。
変わってくるから。
あ、まあ、やっぱ難しいよね。なんか大人っていうか、うん、そうですね、二人とも。
いや、だってさ、ね、ね、よく僕がこういう話するときに、小学校でさ、よくやる立体をね、どの向きから見るかみたいなので形が違うよって問題、はいはい、あれに近いなと思ってて、ある方向から見ると丸なんだけど、ね、上から見ると四角に見えるみたいな。 なんかそういうので全然印象違うよねってのはよくあるじゃないですか。
あるある。うん、あるね。
だやっぱこの人のことをちゃんと見るには、その、ちゃんと立体としてね、一部分だけじゃなくて、全方面で見てあげてから何か議論した方がいいのかなという、まあ気はしますし。
そうですね。今のメディアは結局その一面しか見てないような気がするしね。うんうん
そうそう
まあ、しかもね、全然実態がわかんないですよね、この人のね。
う
ん、
そうそう。だから誰も知らないでしょ。
そうそうそう。
ゴーリキさんしか知らないと思う
よ。ゴーリキさんしか知らないから。で、ゴーリキさん自身知らないかもしれないね。
そうそう
本人がどういうね、本来どういう人なのかっていうのは、うん。ある程度知らない方が魅力的みたいなね、のもありますから
ね。
う
ん、まあね、秘密の方がね、魅力的だったりします、ね
うん。なるほど。疲れてきたわ。まあそういう形で、ちょっと、本当やりたかったことだけ言うと、ね、こうやって言って、いや、ひでえやつだな、みたいな話にね、うん、当たり前なんですけどね、なって、うん、そこをプラスアルファで、金持ちな人って本来どうあるべきなのとかね、あとは、SNS と、うん、ちょっとメモしてたんですけど、もともと、SNS と我々、一般の、ところにいる人、まあ、一般って何なのってなるんですけど、うん、そこの垣根が今なくなってる時代で、結局でも SNS すると、お互いね、イーブンな、すごくこう、なんでしょう、やりとりしやすい、直接やりとりできるような関係になった時とかに、こういうのって往々にして出てくるので、
うん、
彼らはどうやって付き合うべきなんだろうねっていう話を、憶測でもいいからしていこうかなと思ったけど、その最初の協調ってところで、あんまりこう、あれってなってたので、
そう、ちょっと前提が、
うん。多分、味方とか、あとはそもそもそういうことやってる人たちに対して一般的にね、普段どう思ってるかっていうところから、割と、そうですね。見方がね、そもそも違ったっていうのもあったので。
まあ、それはそれで。それが分かっただけでも大きいじゃないですか。
そうだね。
発見です。あとはまあね、リスナーさんがこう、ちょっとまあ今回の放送全般ね、聞いてもらって、ちょっと無駄なやりとり多くなっちゃいましたけど、うんまあ、その中で最終的にこういうところに行き着いてますと。いうところを、何かしらね、フィードバックいただければと思います。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
それは、とある北の町、密室での三人の少女の会話から始まった。
高松塚古墳の野望。
メガネ男子と、
クモ女。
サロンゴレム。
すべての謎は、ポッドキャストで明かされる。
マリモエオで検索してね。
はい。ということでね、今日はうままさんに、前澤さんって何なのっていうお話をしていただきますけれども。
はい。
いや、まあまあまあ。多分、世の中には、いろんな意見がありますよね。そういう意味で言うと。
うん。
僕でもこの人ひどいくないみたいな意見しかないと思って臨んだんですけどね。
あ
まあまあ、いいです。
それは。まあ、あんまり深く知らないというところが、僕は思って
た。え、ね、
うん、そう。
まあ、重要、多分、うままさんはこっちで来てるなっていうのは僕はあったから。なんだけど。まあでも、あれだけ、なんだろうね、その100万ばらまくって言うんで、リツイート稼げるっていうところは、少なくとも好意的に見てる人も、多少なりいるわけですから。きっとね。なんか、全部が全部ひどくないっていう意見だけじゃないんだろうなと思うしね。うん。うんまあ、そこら辺は。まあ、それぞれ、人それぞれ、その、前澤さんをいつのタイミングから知ってるかによっても多分印象違うだろうし。
そう
で
ね。
まあ、そうですね。僕もほんと最近、お年玉騒動くらいから、うん、そもそもこの人何の人なんだっけっていうレベルで、見てって、
うん、
で、ZOZO って会社の背景とか、従業員がどう思ってるのかっていうのを、サクサクっと調べた程度で望んでる部分はね、正直あるの。もうちょっと。
そうだ、だから、うん、そこですぐ会社の状況がどうなのかって調べるところは、やっぱり、うままさんならではなんだろうなと思うん
ですね。
うまま
さんの切り口ですよね、なんか。
僕は絶対調べないからね。
いや、なんかこの人、その人のツイッターとかメディアに出た時の発言が、一つ一つが結びつかなくてですね、うん、なんか、ちょっとしゃらけてるなって思ってたのがあったんですけど、それってすごい表層的な、うんあれなので、もう少し中身の本当に間違ってる、この人って根本的にここがおかしいよねっていうのを知りたくなったんですよ。
なるほど。
それで、 なんか出てくんだろうと思って。
あ、だからそういう意味で言うと、馬場さん、この3人の中で一番馬場さんが前澤さんに関して興味を持ってる。
まあね、興味って意味では、その、まあ最近ですけどね。今年に入ってからですけどね、それもね。
だから僕なんかは、その、もうずいぶん前にその、ゴーリキさんと噂になって、プライベートジェットでオリンピック見に行ったりとかっていう話題の頃からもう前澤さんという人間を認識しているので、
うん、
あ、こんな人間なんだろうな、ぐらいしか見てないのよ、もう。
はいはい、まあ、そこでなんか、だから、その、な僕もそのゴーリキさんと付き合ってるとか、
まあ、
そのツイッターでプライベートジェットの話をしてる時
は。まあ、一瞬そこでね、あ、前澤さんっていう人と顔と、ゴーリキさんっていう、
うん。
ところまではね、キーワードとして一致はしますけどね。
うん、でもね、そこでね、興味がなくなっちゃったんだよね。
あ、そうそう。
逆に。そこでなっちゃうってのもあるんですね。
え、だって、なんか、あ、そういう人なんだなって、もうそこで、なんかレッテル貼っちゃったのよ。僕なんか。なんか、そこから、すごい人にならない。
リスペクト対象、あ、リスペクト対象としてのノミネートにならなくなって、
もうならないし。報
告していた、うん。うん。
そうそう。なんか、社長としてすごい人っていう印象もないし。
うん。
なんか、社員のために。
そういうのを、前半に教えてほしかったですね。
だって、聞かれないから。
いやいや、そう。もうそういう、もうね、積み重ねていきながら、うん、まあね、結果的にディスる方向になっちゃうっていうのは、
いやでも、
やぶなしと思いながら進めた
かった。それはそれは馬場さんとして正しい意見なんじゃないの、うんうん、だから僕とかグリーンテは逆に、そこで、なんか、いくら稼いでようとも、あ、言っちゃうタイプの人ねっていう。
あ、そうそうそうそう。だから、まあ、なんか、この人に対する批判のエネルギーさえも湧かないみたいなね、
そう。無駄だなと思ってた。
そんな
に
思ってたら、でも。
わざわざ言わなくていいなっていう。
うん、
だからもう。
そこまで僕知らなかったので。
ああ、そうか。
逆に言うと、僕が興味が湧く以前にある程度結論がついてた。
そうだね。
に近い。だから今日僕が取り上げるまでもなく、
興味の
その話の延長線で、まあ、このお年玉騒動とかが、起こるべくして起こっていて、起こった時も、やっぱりね、くらいなのか、まあ、そんくらいの。あ、不運部みたいな感じになってたんであればね、もうちょっとその辺の前提は認識合わせてから。
あ、だからこそ僕は一番最初に、どうとも思ってないっていう話をしたのは、そこだった、
ね。
うん、
いやでもさ、面白いよね。だから今さ、どうとも思ってないものに対して批判するエネルギーすら湧かないんだよ。
あ、そうそう。
そういうことが分かったっていうのは。
まあね。
でもなんかすごい面白いなと思って。
面白いよね。
ねえ、そうだけども、うん、僕は、なんだろうな。トータル、人間として生きる上で、なんだろう、間違った生き方はするべきじゃないとは思ってるので、あの、それが何かっていう証明はね、もちろんできないんですけど。
だから多分、馬場さん真面目なんだと思う。
真面目じゃないですよ、全然。
いや、もう、少なくとも、僕とかグリーンティーよりは真面目なんだと思う。うん、ちゃんと考えてるんだなと思う。まあ、僕、だって考えることをやめてるもん。
その人に対して、その人の正義感とかを考えるところまでたどり着いてないからね。
もうちょっとでも、エモーショナルに、あの、まあ、すごいなんでしょう。正しくね、賢く、小気味よくやっていくの、ポッドキャストで大事だと思いますけど、二、うん、人とももう少しね、入ってほしいなと思って、そこは、あの、感情にあると良くないことが起きるのはよくわかるんですけど、うん、逆にそのエッセンスが何にもない状態だ、そんなの。この僕取り上げた意味ないし。いや、だって今日収穫ないですから、正直。いや、ないでしょう。リスナーさんから言ったら、ただうまうまがなんか、ちょっと切れて、なんかひたすら言い合ってたけど、結局これ、前澤さんって何みたいな話が結局良くない、よくわかんなかったし、あとで二人がなんかしれっとね、こう、なんか大人の対応してるみたいになってて、まあまあまだまだだね、みたいな感じじゃないって。
いや、多分ね、そこは、僕らが、あの、うまうまさんの、考えたところまで、考えが及んでないんだよね、きっと。
うん。
うん。
まあ、それをそう言わないっていうのも一つ、僕はおかしいと思いますけどね。
いや、それは今分かったんだよ。今分かった。
今分かってる。
あ、今分かった。
そう。そこまで話さないと分からなかった。
というか分かんないの。うん。分かりました。うん、まあ、もう少しね、ただ、僕の希望だけ言うとね、あの、僕もそういう時あります。そんな、すごく大人になって興味もないですと。前回のアイドルの話も、
う
ん、ほとんど興味がないから。
そうだろうなと思って。
でも、それなりに僕反応したんですよ。その人の身になってみてね、これって怖くないとか、いろいろ話したかと思うんですけど。
うんうんうん。いや、
そういう風にできれば入って。
いや、話してるよ。そういう風に
本当に？
うん。
そうかね。
だって、 多分だけど、世の中の大半の人は、うん、僕と似たような感覚だと思う。と思って僕はその重要な立場の話をしてるからね。だって、世の中大半の人が、うままさんの考えに近い人ばっかりじゃないと思ってるから。
はいはいはい。
うん。だから、多分、一般的な人の熱量で話すと、多分、僕の話し方に近いと思うんですよ。と思って僕は話してるよ。そういう意味だとね。
うん。まあ、うん、真相は、ちょっと、僕もわからないですけどね。どれくらいの人の割合で。
あ、まあ、もちろんもちろん。だから、はい、僕見た、僕の意見と同じぐらいのテンションの人もいるんだろうなと思って僕は話してるので、はいはいはい、僕の意見だけしか考えてないっていう言われ方をすると、ちょっと違うのかなと
思う。あ、はい。もちろんそうですけど、うん、できれば、その、一般的にこうだろうなっていう役を演じてもらいたいんじゃなくて、その、本当にどう思ってるのかを、うん、その、何でしょうね、等身大で語ってほしいって言ったらそれだけなんですよ。
あ、その結果がさっきのだった。
が、つまり、ホネストさん的には何一つ偽りなく、
あ、そうそうそう。
言ってるよってことで、
あ、だから、
ファイナルアンサーです。
そうそう。お金と、あれは切り離すって話は、はい、それはファイナルアンサーですね。
わかりました。は
い、そういうことでございます。
まあ私はあまり時間、話す時間がなかったです。
あ、そうだね。ごめんね。
ごめんなさいね。
逆に言うとね、うん。
そうね。私が、変なところで突っかかりましたからね。
うん、
まあそういうちょっと認識合わせもね、まあ、しながら僕は理解を深めてって言ったところはありますから、
ね、まあそうですね。
だからちゃんとあれですね、前提がどういう前提なのかっていうところは、すり合わせをしないとダメだね。そうなるとね。
まあ、難しい、
ね。ある程度、そうだね。説明したつもりだったんだけどね。
あ、でも、ほら、こっちの、こっちの条件が、うままに伝わってなかったじゃん。はいはい、逆に。
あ、それもありますね。
そうそう。だから、うままさんからの情報をもらったときに、僕たちは、僕たちも説明を、僕も説明をしたつもりだったんだけど、興味がないっていう話のところでね。だからそれがうまく伝わってなかったっていうところの結果だと思うので、今回のやつは。
興味がない。から、ない前提での話だったのかな。
え、うん。だから、一番最初に、そもそも、いや、過去の、その前澤さんの状況を見てきた状態で、こういうふうに思ってるよっていうようなところが伝わってなかったわけじゃない。
はい。
うん。だから、そこら辺をもうちょっと深掘りして話さなきゃいけなかったんだろうなと思うけどね。
まあね、まあ、ちょっと。
次回にどう生かすか。
そうね。
というところだと思いますけれども。
はい、まあ、そういうわけで、今回の、お話を含めてですね、うん、皆さんからのお便りまだまだ募集をしておりますので、うん、ツイッター、イメール、お便りフォームからお送りいただければと思います、はい、ツイッターはアットマークかけらじ、イメールはかけらじアットマーク gmail.com です、お便りフォームはかけらがりラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクをしておりますので、そちらからお送りいただければと思います、番組に対するご意見ご感想、お手上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお送りいただければと思います。はい。
はい。
ね。
なんか、前回のお便りにあった、うん、熱いトークみたいなのに、ちょっと。
いや、ちょっとね。
いきなりできたんです
よ。ごめんごめん。グリーンティーに振らなさすぎたなっていう反省はある。
いや、これを熱いトークと言うんだったら、ちょっと違う気がしてて。なんか、分かり合ってない、噛み合わないトークになっちゃって、なんか、ただの下手くそ同士の会話だっていうのは、ちょっとそれは、残念な回でしたね。
ちょっとグリーンティーにもうちょっと振るべきでした。ということでお送りしたのはホネストと、
グリーンティーと、
うままでした。
それでは次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。